本日今朝私たちに与えられました御言葉、ヨハネによる福音書4章43節から54節を拝読いたします。ヨハネによる福音書4章43節から54節です。拝読いたします。二日後、イエスはそこを出発してガリラヤへ行かれた。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがある。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、聞き、イエスのもとに行き、カファルナウムまで下ってきて、息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ、決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが、下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで、息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。不安から喜びへと題しまして、宍戸信介牧師より説教をいただきます。
ただいまヨハネによる福音書の4章43節から54節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの43節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。2日後、イエスはそこを出発してガリラヤへ行かれた。ユダヤからガリラヤへ行こうとしておられたイエス様がサマリアの地で2日をお過ごしになった後、改めて目的地のガリラヤへ向かわれます。でこのガリラヤという地域はシュエスのふるさとにあたる場所です。小さい時からお育ちになった土地にどういう人々が暮らしているのかということをシュエスはよくご存知でした。ガリラヤではシュエスの若かった頃、また幼かった頃のことをよく知っている人が多くいるために、かえって救い主としての御業をなさる上では差し障りとなることもさまざま起こってくるであろう。イエスはそう予想していらっしゃいました。預言者は自分の故郷では敬われないものだと そうはっきりおっしゃっておられたんです。ところがいざガリラヤについてみますと、主イエスは大歓迎を受けられます。45節のところにそう記されます。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからである。預言者は自分の故郷では敬われない、そう言っておられたイエス様の予想は外れたのでしょうか。シエスの予想に反してガリラヤの人々が主を喜び迎えた、そういうことになるんでしょうか。で、そうとは限らないと思います。確かにここにはガリラヤの人々がシエスを歓迎した、そう言われていますけれども、しかしそれはシエスがエルサレムでなさったことを見ていたので喜んでお迎えしたのだと、そういうふうに言われています。で、シエスがエルサレムでなさったことというのは2章の23節のところでこう言われていました。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。イエス様が多くの印をエルサレムでなさった。その印というのは具体的なことは書かれていません。しかしこれは病気の癒しが最も典型的ですけれど、イエス様に備わっている神様の力によって困難な事態や困った状況を打破して解決に至らせてくださる、で、そういうことを表しているのだろうと思います。シエスによって不思議な見業が次々に行われ、困っている人たちや悲しんでいた人たち、また病んでいた人たちがみんな力を与えられ、生きていく希望や勇気を与えられて歩むようになった。で、その様子をガリレアの故郷の人たちもエルサレムで見ていたんです。そしてそういう困った状況に好ましい出口をもたらしてくださる方だと思って、ガリラヤの人たちはシエスを喜んで迎えました。で、確かにガリラヤの人たちは大喜びしてシエスを迎えたんです。でもそれはです。自分たちの役に立ってくれそうな人物、で、そういう意味合いで迎えています。不思議な力を持って、さまざまな困りごとや悩みごとを解決してくれる、大変便利で重宝な人物だと思って、シエスを迎えているにすぎません。ガリラヤの人たちは、シエスのことを預言者として、すなわち、救い主、罪をあがなってくださる方として、迎えているわけではないのです。ですからシュエスはおっしゃいます。預言者は自分の故郷では敬われないものなのだ、そうはっきりおっしゃるんです。故郷のガリラヤの人たちは自分たちの期待に応えてくださる限り、つまり自分たちの役に立ってくださる、そういう限りはシュエスを歓迎します。しかし救い主としてお目にかかる、そういう意味ではシュエスを受け入れようとはしません。それがガリレアの人たちの態度でした。で、こういうガリレアの人たちの在り方、イエス様に対する在り方から、私たちは自らの信仰の在り方について考えさせられる、そういうところがあるんじゃないでしょうか。 私たちはどうして主イエスに向かうのでしょうか。主イエスを一体どういう方として私たち自身の中にお迎えをしているでしょうか。何か困ったことや辛いことが起こる場合の力強い味方となってくださる方としてお迎えしているんでしょうか。で、確かにそういうことは、大切ではあると思います。私たちが日々生活をしていく中で直面する具体的な問題について、生きて働いてくださる主を頼りにしないのだとすれば、それはそもそも主により頼んで生きるキリスト者の生活から外れていってしまうということになります。私たち自身が困ったり悩んだり嘆いたりするときに、主に助けてください、そう祈り、イエス様を呼び求める、それは大いにすべきことです。しかしです、それはそうなんですけれど、私たちにとって主イエスというのはただそれだけの方なのでしょうか。くしくも今日から受難週に入ります。この受難週というのは、イエス様が私たちの救いのために自ら十字架におかかりになる苦難の道を選び取って進んでくださったのだと、そのことを覚える時です。そのことを覚えようとして、愛宕町教会では毎年この受難週には特に聖書日課を設定して、主イエスが十字架に向かって歩んでいかれる、そういう聖書の記事を毎日少しずつでも聞こうと、そんなふうにしています。今年はマルコによる福音書を聞いていきますけれども、まさに主イエスはです、私たちの罪の許しのために身を捧げてくださった方として、そして私たちを罪から救い出して父なる神様と私たちを結んでくださる方として、私たちのもとを訪れておられるのではないでしょうか。今日の記事の中で主イエスが、預言者は自分の故郷では敬われないものだ、そうおっしゃっている、その警告を心して私たちは聞くようでありたい、そう思うんです。ただ自分に役立ってくださるそれだけの方ではなくて、それ以上の方として私たちの罪を許そうとして、そのために自ら十字架に向かっていってくださる方として、イエス様がこの地上に来ておられる、そしてまた私たちのために十字架に向かって歩んでくださっている、そのことを襟を正して覚えるものとされたい、そう思います。で、さて、主イエスがしかしです、病を癒し困難を解決してくださる方だという噂が、まさにこの頃大きな嘆きに包まれ途方に暮れているある家にまで伝わっていったのだ。今日のところはそんなふうに記されています。主イエスはカナにお着きになったのですが、そこから30キロほど離れたガリレア湖畔の町カファルナウムに、ヘロデ王に仕える身分の高い役人が住んでいました。ところがこの役人の家で、その家の跡取りとなるべき息子が深刻な病に侵されて瀕死の状態になっていたんです。47節の最後に、息子が死にかかっていた、 そう言われている通りです。死に臨んだ息子を抱えている父親は、その状況で主イエスの噂を耳にしました。カナの町に不思議な癒しをしてくださる方が来ておられるらしいという噂です。それでこの父親はカファルナウムからカナまで30キロほどの道のりを、主イエスに我が子を癒していただきたい、そういう願いを持って出かけていったんです。でイエス様の前にやってきて、息子の病気を癒していただきたいと願うその役人をご覧になったとき、主イエスは最初この人が典型的なガリレアの人だとお考えになりました。すなわち他のガリレアの人たちと同じように、息子の病気は治してほしいけれども、しかし別にそれ以上のことは求めない、主イエスに罪の許しとか贖いとか救いとかそういうことを期待しているわけではない、そういうごく普通のガリレア人であるとご覧になりました。ですから48節のようにお答えになったんです。48節こんなふうに言われています。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。で、あなた方はとイエス様がおっしゃっていることからわかるように、この48節の言葉というのは、ただ目の前の父親である役人一人に向けてだけ語られている言葉ではありません。あなた方ガリレアの人たちはいつもそうだ、自分の願いや自分の必要が満たされるというその限りにおいては、私イエスのことを大変ありがたがってくれるけれども、決してそれ以上になろうとはしない。主イエスが十字架に向かって歩んでくださる、そして罪の身代わりとなって十字架にかかってくださる、そのところは自分とは何の関わりもないことであるかのように引き下がってしまう。あなた方は結局印や不思議な技のところだけ、そこだけを信じて、主イエスを救い主としては受け入れようとしないのだ。イエス様はそうおっしゃいました。この48節の言葉というのは、この父親にだけ語られているのではなくて、その背後にいる大勢のガリレアの人たち、そしてまたさらに言うならば、今日でもなおこのガリレアの人たちのようにしか主イエスを迎えようとしない全ての人間に向かって語りかけられている、そういう言葉なんです。もし私たちが自分の救い、自分の手軽な助けということだけを求めているのだとしたら、私たちにも語りかけられているかもしれません。で、ところでです、この父親はそういう誠に主イエスの厳しい言葉を聞かされたのですけれども、その言葉を聞いたときに、我が子の苦しみを思い、また我が子の救いということを願うあまり、主イエスの言葉に腹を立てたり尻込みしたりしないで、なお一層主イエスの前にへり下って一生懸命に訴えたんです。49節のところでこの父親はこう言います。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。子供が死なないうちにどうか来てください、そうこの父親は願います。で、これは原文のニュアンスを生かしながら別の言葉で訳しますと、うちのチビが死なないうちにどうぞおいでください主よ、そういう言葉です。この父親が心の奥底から絞り出すようにイエス様に願っている、そういう言葉です。そして そういう本当に主イエスに来ていただきたいという切なる思いから、この父親は主イエスに向かって思いがけない言葉で呼びかけているんです。主よという呼びかけです。この主よという呼びかけはです、イエス様が弟子たちからはまあ聞かされることがありますが、それ以外にこのガリラヤの土地では初めて耳にする言葉です。イエス様はこの父親の本当に真剣な、そしてまた真心からの来ていただきたいという思いに心を動かされるんです。しかし主よというこの呼びかけがどういうつもりで語られているのか、イエス様はそれを確かめようとなさいます。しかし実はイエス様がこの父親の心の内を確かめようとなさるというのは少し不思議なことでもあるんです。どうしてかというと、主イエスご自身は人の心の内がお分かりになるんですから、ですから確かめるということをなさらなくたって、主イエスはこの父親の思いが本当の真心からのものなのだということはご存知だったに違いないんです。それでもなおここで確かめるというのはどういうことか、もしかするとこれは主イエスがこの父親の心の内を確かに知ろうとなさったというのではなくて、この父親の中にこういう形で生まれ始めていた信仰の芽をこの父親自身に確かめさせようと、そうなさったのかもしれません。とにかく主よ来てくださいっていうこの父親の言葉にはです、明らかにこれは信仰の響きが聞き取れるんです。ただ都合よくシエスのことを使おうというのではなくて、何としてもぜひとも主に我が家に来ていただかなくてはならない、そういう切なる思いがこの言葉からは感じ取れます。それでシエスはこの父親が口にした主よという言葉で、この人が一体何を思っているのかをはっきりさせようとなさるんです。主イエスはまさにこの父親に対してご自身が主である方として向かい合われます。主イエスははっきりとカファルナウムに下っていくことをお断りになります。ただし御言葉を与えて断られるんです。50節のところです。イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きる。主イエスはこの父親にただ言葉だけお与えになります。あなたの息子は生きる、そういう言葉です。あなたの息子は生きる、生きるのだ。誠に力強い主イエスの約束の言葉です。しかし同時にこれはただの言葉なんです。この父親はこの言葉、この約束を信じて帰るんでしょうか。主イエスがおっしゃったその一言をいただいただけで黙って引き下がるんでしょうか。実は父親がこのイエス様の言葉を聞いてどう行動するか、それによってつい今しがたこの父親が口にした言葉がどういう意味だったかがはっきりするんです。この父親は本当に心から主イエスを主なる方であり救い主だと思ってるんでしょうか、それとも主よという呼びかけはたまたま弾みで口から出てしまった、そういう言葉なんでしょうか。で、この父親は直ちに決心します。で、この場に居合わせてこの出来事を目撃し、また福音書を書いたイエス様のヨハネの弟子は、ヨハネの弟子であるヨハネは、イエス様の弟子であるヨハネは大きな驚きを持ってこの父親の行動を記します。50節の後半です。 イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きる。その後です。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。この人は主イエスの言葉を信じた、そして帰っていった。まあ、実はヨハネはそう記してるんです。言われた言葉を信じて帰っていったって日本語だとくっつけて訳されていますが、この人は信じた、そして帰った、そう書いてあります。この父親はガリラヤの人です。しかし彼はシエスの言葉を心から信じました。何を見たわけでもないのに信じました。で、話はそこで終わりません。この父親がシエスの言葉を信じて帰っていくとです、その道中でカファルナウムの家から息子の命が助かった、そういう知らせを携えた使いの者と行き合うということが起こりました。家の方からやってきたしもべたちは主人である役人にこう報告します。昨日の午後1時に熱が下がりました。で、不思議なことにそれはちょうどシエスがこの役人に帰りなさい、あなたの息子は生きると、そう約束してくださったのと同じ時刻だったと、この父親はそのことを知ります。まるでカナの町でシエスが帰りなさい、あなたの息子は生きると、そう約束をしてくださり、この父親が信じたことと、それから実際にその子供が治っていくことと、そこに一本のピンと張られた糸が結ばれているかのようなんです。この身分の高い役人の息子には癒しという奇跡が訪れました。しかし同時にこの父親には実は息子以上の奇跡が生じているんです。それは主イエスを本当に心から信じることができているという奇跡です。この父親は家を出た時には本当に惨めでした。身分は高いかもしれませんが、しかし自分の手ではもう手の施しようがない、自分の子供が間もなく命を終えてしまう、指を加えて見ているほかはない、本当につらい惨めな気持ちで家を出ました。この父親だけじゃないだろうと思います。私たちだってもしこの父親と同じような立場に立たされたならきっと同じ惨めさを味わうに違いありません。しかしイエスはご自身との交わりの中でこの父親の惨めさ、辛さに変えて信仰を与えてくださったんです。この父親が御言葉を信じ、主イエスを信じて生きる、そういう信仰に生きる恐れと喜びを主イエスは贈り物として与えてくださいました。で、今日私たちが聞いているこの出来事は主イエスがカナの町で行われた2度目の印としての出来事だったと最後にそう言われています。これはどういうことを言ってるんでしょうか。カナで行われた2度目の印、当然1回目があるわけですが、その最初の印の出来事というのは2章初めに記されています。結婚式でワインが途中でなくなってしまった、その時に起こった出来事です。あの1回目の時にはシエスの母マリアがシエスに向かってブドウ酒がなくなりましたと伝えます。しかしシエスはそれに対してそれが私と何か関わりがあることなのか、私の時はまだ来ていません、そう返事をしてマリアの言葉を跳ねつけます。しかしマリアはそれでもなおシエスに信頼して、この人が言いつけたことは何でもするように 板場の人たちにそんなふうに言い含めて、その結果足りなくなっていたはずのブドウ酒が水がワインに変えられることによって満たされるということが起こっていました。で、あの最初の奇跡っていうのはちょっと聞くとです、水がブドウ酒に変わったということが奇跡であるように思われるんです。しかし実はあの1回目の奇跡でもです、シエスに断られたような形になっていてもなお、シエスがきっと今の困った状況の中に道をつけてくださる、そう信じて従う、そういう信仰の歩みが生まれています。今日のところもそうなんです。大方のガリラヤの人たちはシエスと自分たちが近いために、このイエスは自分にとって都合よく働いてくれるだろう、そう期待をして歓迎をします。しかし大方の人の思いはそこでとどまります。で、ただここにイエス様のもとを訪れた役人の中には、シエスがまさしく自分たち親子の主でいてくださる、何があってもきっと自分たちを生ける命の力で支えてくださるという、そういう信じる思いが生まれていました。主イエスの印っていうのは、ただ単に主イエスが不思議な力があるのだということを表すというだけではなくて、その主を信じて何があっても主から離れようとしない信仰が生まれるところで、誠に主が力強く頼もしく働いてくださる、そういう信仰が生まれている、そのことの印なんです。そしてシエスは実はこの役人である人も、あるいはガリレアの人たちも、またユダヤの人たちも、また私たちも招こうとしてくださいます。この先シエスがいろいろなユダヤ人たちと論争する中で、またそのことが明らかになっていきますけれども、あなたたちは私の方に来ようとしない、イエスもおっしゃるんです。それはイエス様がユダヤの人たちにもイエスも信じること、信じてお迎えすることを求めておられた、そのことを表しているんです。私たちにもイエス様は同じことをお求めなのだろうと思います。受難週に向かっていくこの時、また社会の中にあって私たちの生活の見通しがなかなか立たない、そういう時代にありますけれども、しかし私たちの生きていくそれぞれの人生の中で、主イエスが本当に主となって全てとなってくださる、そしてどんなに困難な状況に陥る時にもなお希望の主となって私たちの歩みを照らしてくださり、私たちの命をイエス様の十字架によって罪を許し、生かし、潤してくださる、そのことを信じて私たちはここから新たに歩み出すものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、シエスがカナで役人の息子を癒され、二度目の印を行われた、その時に病気が治ったことが、また都合よくことが運ぶことがまるで印であるかのように考えられがちですが、シエスに本当に心から信頼を寄せ、たとえどのような困難に見舞われる中にあっても、主がきっと私たちを支え持ち運んでくださる方だ、そのことへの信仰が生まれている、その印がこのカナで行われました。私たちの生活の中にも主イエスキリストが歩み入ってきてくださり、主を信じて生きるように招いていてくださることを思います。私たちはついシエスが私たちの罪のすべてを背負って 十字架にかかり、十字架の上で罪を滅ぼし、新しい命を与えてくださり、あなたがいつも私たちと共にいるようにしてくださっている、その恵みのことまではなかなか思いが至らずに、自分が経験するあれやこれやのことの中で、目の前の苦しみから助けられるように、そのことばかりを願いがちですが、しかしイエスが私たちを癒し、慰め力づけてくださる、その一番根源のところに、イエスが私たちのために十字架を追っていてくださり、よみがえって私たちに御言葉をかけ、慰めと力とを与えてくださっている、そのことがあることを、この日もう一度新たに覚えさせてください。主が私たちを招いてくださり、教会へと導いてくださり、絶えず御言葉を持って慰めを与えてくださったがゆえに、私たちは今日まで教会生活を過ごすことが許され、主に伴われて歩むことができていることを感謝いたします。どうかそのような主がこれからもいつも共にいてくださることを信じることができますように、そのことを確かに表すために、主が誰よりも厳しい道を選んで歩んでくださり、十字架に向かって進んでくださった、そのことを思いながら、私たちがどんな時も主から捨てられず、主に伴われて新たに生かされるものであることを思わせてくださいますようにお願いいたします。そしてどうか私たちもまたこの世にあって、多くの隣人にイエスの御業を伝え、その慰めと希望を伝える、そのような働き人とされますように、どうぞ私たちがまたこの世界にあって、あなたの命の御業に仕え、隣人に仕え、みんなで主に結ばれて歩んでいく、そのようなしもべとしての歩みを始めることができますように、聖霊によって私たちを整えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。